恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝礼拝で最初に皆さんと一緒に賛美した歌、聖歌の44番なんですが、私の大好きな賛美歌の一つです。静かに神と交わる明日の我がひととき、新たに朝日のごとき、心を我もたまし。この賛美歌は、曲はあの有名なメンデルスゾーン、この歌詞を作ったのは有名なアンクル・トムの小屋、アンクル・トムズ・ケビンを、書いたですね、ストー夫人なんですね。このストー夫人の書いたアンクル・トムの小屋、この小説は実はアメリカの奴隷解放の大きなうねりを作り上げ、そしてリンカーンの心を奮い立たせて、ついには南北戦争を引き起こすきっかけになった本なのです。どうぞ消してくださって結構です。この本は1年で30万部、10年間で300万部を超すベストセラーになりまして、そしてこれがずっとアメリカ中で読まれて、ついに10年後に南北戦争が起こるのです。南北戦争が終わった後でリンカーンはこのストー夫人に直接お会いして、あなたですか、この奴隷解放の戦争を始めたのは、始めさせたのはとですね、言ったまさにその女性なのです。牧師の娘として生まれ、深く神様と交わり、悲惨な黒人奴隷たちの姿に激しく心を揺さぶられて、食卓テーブルの上で神に祈りながら書いたのがアンクル・トムの小屋なのです。ちなみに今はもう当たり前のように皆さんのお家にもあるシステムキッチン、このシステムキッチンの原型を発明したのもこのストー夫人と言われているんですが、ストー夫人は深く神様と交わり、神様の心を心とすることによって、一主婦でありながら大きな神の器として用いられたのです。あなたも日々主と交わり、また週の初めごとにこうして神様の前で礼拝のひとときを持つということは、同じことの繰り返しのように見えて、実は大きな祝福につながっているのです。私たちはみんな毎日毎日忙しくあたふたと過ごしながら、仕事に追われ、家事に追われ、また勉強に追われて、なかなか自分の生き方を考える時を持たないのです。多くの人々はそのように毎日追い立てられて過ごしながら、気がついたら人生の終わりの崖っぷちに追い詰められて、やっとそこで自分の人生は一体何だったんだろうと深い後悔の中で考えさせられるのです。だからこそ創造主なる神様は私たちに、6日働いたら1日は一切の働きを置いて神の前に静まり、立ち止まって自らの生き方、あり方を神の言葉を聞きながら点検し考えよと定めてくださったのです。こうして礼拝する者たちの中に自分が加えられているということの不思議さと、そしてその素晴らしさを、その大きな幸いをぜひ覚えましょう。そして今年もこの静かな礼拝のひとときを自分自身にとっての最優先の価値あることとして選び取っていきましょう。さあ今日の御言葉です。22節から。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。 それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。最初の計画では、19節から24節までを1回分として先週取り上げるつもりでした。そのように予告もしてあったのですが、しかし準備の段階で自分自身で学び味わっていく中で、とてもとてもこの箇所を一回で語り尽くすことはできないと知らされて、3回に分けて取り上げさせていただいているのです。体の明かりは目です。この礼拝堂には様々な明かりが取り入れられています。まあ今日は天窓のカーテンは閉まっていますけれども、ステンドグラスからの光や、また向こうの窓からの光、それだけでは暗いのでライトがいっぱいついてですね、この部屋を照らしているわけです。この礼拝堂を自分の体と考えれば、この体に明るさをもたらす窓や照明器具に当たるものは何でしょう。それは目だというのです。体の明かりは目です。目から光が入ってくるために、私たちの体は自由に動くことができるのです。目を閉じると光が入ってこないので、私たちは動きを本当にですね、自由にできなくなるわけです。私の目は自慢じゃないけど、自慢してますが、若い時には本当によく見えました。もう誰よりもよく見えて、視力検査ではいつも両方とも 2.0、 実際には 2.5 から 3.0 ぐらい見えたのではないかと思うぐらいよく見えました。特によく見えたのは、運転していてもずっと遥か彼方でおまわりさんがネズミ捕りをしていてもすぐにわかるというですね、とても便利だったんですが、ところがです、ある日突然予告もなしに恐ろしいことが私の目に起こったのです。いつものように朝新聞を開いて読もうとすると、突然です、新聞の活字が小さくなったのです。一体何事が起こったのかと思いました。我が家は朝日新聞なんですけども、朝日新聞社の陰謀だと思いました。突然今日から予告もなしに活字を小さくした。一体どうして活字が小さくなったのか。それは活字が小さくなったのではなくして、私の目が、視力がガタッと落ちてしまったゆえだったのです。その頃は老眼とは言いませんでした。私の目は実眼になってしまいました。熟年、この実年ということですから、実眼実眼とですね言ってたんですけども、60を超えるとさすがに老眼ですと諦めているんですけど、あんなに明るかった世界が急に入ってくる光が少なくなって暗い。なぜこの部屋はこんなに暗いの。よくそのようにですね言うようになってしまったのです。どんどんどんどん視力が落ちて、今眼鏡かけて皆さんよく見えてはいるんですけれども、しかしもう自分の目に合わなくなったので、早くさらに度が進んだ老眼鏡に変えなくてはいけない状態です。もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。その通りです。目が悪くなると本当に世界が暗くなってしまうのです。しかしです、イエス様はなぜここで突然のように目の話をされたのでしょう。ずっと6章の初めからここまで学んできて、このところで唐突に目の話になるのです。何を言おうとしているんでしょう。肉体の目の良し悪しをイエス様はおっしゃってるんでしょうか。目に障害を持っていらっしゃる方々は、目からの光が全く入らないか、障害によって妨げられているために実に不便な生活を強いられているのです。しかしでは、目に障害がある方々はそれで不幸かというと、 決してそうではありません。全盲の牧師影山則文先生、何度も私たちの教会においでくださっている先生ですが、影山先生がいつもおっしゃっているように、目が見えないのは不便ですが不幸ではありません。私は誰よりも幸せです。確かに影山先生とそして奥様、お二人とも全盲同士で結婚をされて、全盲同士で赤ちゃんを産み育てられた、その状態を見ると本当に圧倒されるのですけれども、しかしお二人は何ともあっけらかんと明るく日々を過ごしていらっしゃるのです。かえって目がよく見える人々の中に本当に暗い日々を生きておられる方が多いのです。私もよく視覚障害者の方々の集まりに呼ばれて奉仕をさせていただくのですけれども、そうした方々の底抜けに明るい集会や交わりの中にいると、なんだか目の見えない彼らの方を嫉妬してしまう、そんな気持ちになってしまうぐらいです。ではイエス様がここで突然目の良し悪しの話をされたのはどういうことなのでしょう。それを解く鍵が箴言の中にあります。箴言の22章の9節、これは聖書をご自分で開いておいた方がいいかもしれません。アウトラインにも出ていますけれども、聖書をご自分で開いてご覧になってください。箴言の22章の9節にこうあります。善意の人は祝福を受ける、自分のパンをよるべのないものに与えるから。そして箴言23章の6節、貪欲な人の食物を食べるな、彼のご馳走を欲しがるな。なぜこの二つの箴言の言葉が今日の御言葉を解く鍵なのかというと、箴言のこの二つの御言葉には善意の人、貪欲な人のところに米印の中がついています。9節の善意の人のところの中欄外を見るとこうあります。直訳、目つきの悪い人、あ、ごめんなさい、逆です、目つきの良い人。そして貪欲な人、23章の6節の中を見ると欄外を見ると直訳、目つきの悪い人となっているのです。そうなんです、目つきの良い人を本文では善意の人と訳し、目つきの悪い人を貪欲な人と訳、意味を取って訳しているのです。目は口ほどに物を言いなのです。目の良い人、目つきの良い人とは、よるべのない人を見て心から同情を覚え、深い憐れみの心から喜んで自分のパンを与える人、善意の人、物惜しみをしない寛大な人のことを指しているのです。それが目の良い人が持っている意味なのです。そして目の悪い人、目つきの悪い人とは、箴言23章の6節から8節までもう一回見てみますと、貪欲な人の食物を食べるな、彼のご馳走を欲しがるな。彼は心の内で感情づくだから。あなたに食え、飲めと言っても、その心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。いくら彼が、なわち目つきの悪い人が、食え、飲めと言っても、心の内では感情づくで、そこには何か裏がある。目つきの悪い人とは、貪欲な人、物惜しみをするケチな人という意味があるのです。ユダヤ人の間で、目が良い、目が健全、目が悪い、目つきが悪いという言葉の意味は、実はそういうことだったのです。イエス様は今日の箇所で、その意味でこの話をされているのです。そうすると初めて、このマタイ伝6章の流れの中で突然目の話がなぜ入ってきたんだというその意味が解けてくるのです。意味が通ずるのです。 自分の宝を地上に蓄える貪欲な人の話と、その宝を天に蓄える地上の宝にとらわれない淡泊な開かれた心、寛大な心を持つ人の話をされた後に、今日の言葉が続いている、その意味がわかるのです。目の良し悪し、目つきの良し悪し、それは心の在り方がそこに現れているのです。先週も取り上げました愚かな金持ちの話。あの愚かな金持ちの目は悪かったのです。ひたすら自分の宝を蓄えることに夢中で、その目は神様にも、彼の助けを必要としている人々にも向けられない。神様も助けを必要としている人々も見えていなかったのです。その暗さはどんなでしょう。あの貪欲な愚かな金持ちの心の暗さはどんな暗さでしょうと、まさに言えるのです。同じイエス様の例え話で、ルカによる福音書の第10章に出てくる有名な良きサマリア人の話。あの良きサマリア人の例え話でも、この目の良し悪しが見事に描かれています。ある人がエルサレムからエリコに下る道の途中で強盗どもに襲われて、半殺しの状態になって、瀕死の重傷を負ってそこに横たわって、今にも出血多量で死にかかっている。そこに祭司が、レビ人が、そしてサマリア人が通りがかかったというのです。祭司といえば、私たちの文化で言えば牧師です。レビ人といえば、私たちの教会で言えば羊です。瀕死の重傷を負った人のところに牧師が差し掛かったのです。羊が通りがかったのです。しかし彼らは彼を見ると反対側を通り過ぎていったとあります。彼を見ると見えたのです、見たのです。しかしその目は悪い目、目つきの悪い目になってしまいました。半殺しの旅人を見てもすぐに様々な思惑や分別が出て、その目を遮ってしまったのです。さっと手帳を取り出してスケジュール表を見て、ああ、そや、10時半からの礼拝にあと20分しかない。待っている方々に迷惑をかけちゃいけない。私は使命に忠実でやらねばならない。今年は年の初めに、生死に忠実と今年の抱負を言ったばかり。やっぱり遅刻をしないようにと決めたばかりだから、私は遅れるわけにはいかないと、スケジュール表を見、時計を見て急いだのかもしれません。まだ強盗が近くにいるかもしれない。私には大切な神様のための仕事が待っている。もしかしたら、あの傷ついた旅人、ピクリともしない死んでいるかもしれない。もしも死んでいる人に触れたら、旧約聖書の掟によれば、汚れたものになるのです。死体に触れたものは汚れたものだから、数日間は身を清めるために神様の働きから遠ざからねばならないのです。死人に死体に触れることによって大切な神様の働きができなくなるなんてことは、あまりにも神様に申し訳ないこと。私は神様の働きを選び取ろうと、分別が先に立ったのでしょう。こうした分別が、この傷ついた旅人の反対側、祭司レビ人からすれば自分の側を越えさせなかったのです。イエス様はわざわざこの例え話の中で、たまたまという言葉を使いました。そうなんです。私たちの日々の生活の中に起こってくるたまたまの出来事、スケジュールにはなかったたまたまが、実は私たちの目の良し悪しを試すのです。決められたことに落ち度なくやれるのは当たり前のことです。たまたまの事態にどう対処するかで、 私たちは試されるのです。ところがです、同じようにたまたまそこに通りがかったサマリア人、なんと彼を見てかわいそうに思い近寄って彼も見たのです。しかし彼の目は良い目をしていたのです。良い目つきをしていたのです。気の毒な人を気の毒と感じ、深く心を動かされて、この見知らぬ旅人に近づいたのです。自分の側を越えられたのです。彼にも自分の計画がありました。スケジュールがあったのです。それを今置いたのです。自分の持っていたオリーブ油、惜しげもなく注ぎ、なぜか自分がちょうど持ち合わせていた包帯を惜しげもなく使い、自分が乗っていた家畜にこの旅人を乗せ、その晩一晩寝ずに看病して、そして翌朝、私は先を急ぐので、ぜひこの人の面倒を見てやってください。もっとお金がかかったら帰りに払いますからと、まず2デナリ、すなわち2万円ばかりを払って、さらに必要なお金は全部私が責任を負いますと、全部の面倒を自分で背負い込むのです。驚くべき話。イエス様がここでわざわざこの傷ついた旅人を助けたのが、ユダヤ人と犬猿の仲であるサマリア人としたのはなぜなのでしょう。当時イエス様を妬み憎み、イエス様を亡き者にしようとしていたユダヤ人たちは、憎しみを込めてイエス様にこう言っていたのです。私たちは、あなたはサマリア人で悪霊に疲れているというのは当然ではありませんか。ヨハネ8章48節です。ユダヤ人にとって、お前はサマリア人だというほど軽蔑の言葉はなかったのです。イエス様は人々からサマリア人と言われていたのです。そこでイエス様はなんと、その例え話でわざわざサマリア人を登場させることによって、そのサマリア人にご自分の姿を重ね合わせているかのようです。そうやって見ると、このサマリア人の姿はまさにイエス様。イエス様こそご自分の一切の立場を超えて、その栄光をかなぐり捨てて、その一切の富を捧げ、命を捧げて、傷ついた旅人である私たちに近づいてきてくださり、私たちの責任を全部背負い込んでくださったお方なのです。イエス様こそ、目の良い人、目つきの良いお方なのです。その目で、あなたを私たちを見ていてくださっているのです。私たちの目はどうでしょう。私たちの目は本当に良い目、良い目つきをしているでしょうか。それとも悪い目、悪い目つきで生きているでしょうか。目を悪くするもの、目つきを悪くするものがあります。それは貪欲です。自己中心です。偏見です。嫉妬です。劣等感です。悪意です。憤りです。様々な私たちは目を悪くする、見えなくさせるものによって、すなわち罪に遮られて、物事を、そして人を正しく見ることができないのです。先週、愚かな金持ちの例え話のところで、例え話を聞くときには注意しましょうと言いました。ああ、これはあの人のことや、この人のことや、最初は牧師のことや、うんうん。レイビとは執事のことや、うんうん。教会員関係ないとですね、絶対に思わないように。それら一つ一つを自分に当てはめるようにと言いました。そうでないと、よくわかりやすい例え話によってイエス様に振るい落とされてしまう。 例え話はイエス様の罠だと言いました。まさにそうなのです。この良きサマリア人の例えを私たちが見るとき、ぜひ、ああ、この祭司は他の誰でもない私だな。レビ人は他の誰でもない私だな。目つきの悪い彼らはまさに私のことだ。見ても見えず、反対側、すなわち自分の側ばっかり考え、自分の側だけを行こうとしている。まさにそれは自分のことだ。と、まずしっかりと受け止めたいのです。そのようにそれを受け止めるとき、もう一つの姿が自分に映ってきます。すなわち、強盗に襲われて、半殺しの状態でどうすることもできない、そこで死ぬしかない、そんな無力な弱さの中にいる、あの傷ついた旅人こそ、私のことだと気づく必要があるのです。あなたか、いえいえ、そうじゃない。私はこの良きサマリア人とぴったりそっくりですと言える人がいるでしょうか。例え話を自分に当てはめながら、あ、私はこのサマリア人ですと頷ける人がいたら、よっぽどの方か、よっぽどの傲慢さか。実にこの傷ついた旅人こそ自分だとぜひ知らされたいのです。その時初めて、そんな私に、どうしようもない私に目を留め、深く憐れんで近づいてきて、その傷を癒し、そして一切の責任を負って癒してくださり、立ち直らせてくださるイエス様の姿が、何とも言えず、親しい嬉しい存在に見えてくるのです。今日も、こんな目の悪い私、目つきの悪い生き方をしている私、いや、心の悪いものを救うために来てくださったイエス様、まさにあなたに目を留めて近づいてきてくださっているイエス様に目を向けましょう。そしてこの自分をこの方に任せましょう。イエス様、私の目つきの悪いこの目を、この貪欲な心を、この暗い心を変えてください。そして良い目のものに、良い目つきのものに、内なるものが明るい輝くものに変えてくださいと祈りましょう。病んでいた体が健康を取り戻すとき、それはなんていう嬉しい幸せな経験になるでしょう。しばらく以前に無茶なことをしまして、そのために首から肩、腕が痛みがいつもあって、数週間、約1ヶ月の間、横になっても首の置きどころがない、もう寝ていても寝返りも打てない、眠れない状態で、特に困ったのが書斎で本棚の本を探すときです。真正面までは見ることはできるんですけど、正面から上を見ると首が痛くて首が上がらないので、いつもここに手を当ててこうやってですね、本をこう探していたのです。ところがある日から突然のようにこの痛みが消えてしまった時ですね、本当に幸せなのです。首の痛みを気にしないで夜眠れることができる、本棚の本をですね、平気で見上げて探すことができるっていうのは当たり前のことなんですけど、その当たり前が嬉しいのです。体が健康を取り戻すとき、それが不自由であっただけになおさら当たり前のことが嬉しい、健康であるっていうことが何とも幸せでウキウキさせられるものです。では心はどうでしょう。心が暗闇に閉ざされていた心が、しかしその暗闇が取られて光が心の内に満ちてくるとき、その喜びは、そのウキウキ感は一体どれほどでしょう。自分自身の心の中を覗いてみました。 そして振り返ってみました。以前の私、イエス・キリストを知るまでの自分を振り返ってみました。遥か昔のことですけども、よく覚えています。外はとても明るく振る舞っていました。とても暗い心の少年には見えないぐらい、いつも明るく、バカな冗談ばっかり言って、前にも紹介したかもしれませんけど、小学校5年生でしたか、通信簿に、横山くんはいつも明るくて教室を明るくしてくれます、その後に嫌な言葉がありました。しかし少々落ち着きがありません。これは見られたくないので消しゴムで消しました。なかなか消えないので、もっと削ったらそこに穴が開いてしまいまして、余計に叱られてしまったのを今でも覚えていますが、まあ後半はどうでもいいんですけども、そうやってですね、明るく振る舞っているんですけれども、内側はまさに今日の御言葉のように、うちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。本当に暗い少年でした。不安感が心の中にいつもありました。いつも何か悪いことが起こるんではないかと怯えていました。在籍感、まあその少年の時代にはそんな言葉は使いませんけれども、自分のいやらしい、自分の汚い心をよく見えていましたので、自分がとんでもないことを今にしでかすんじゃないか、いつ自分のこの嫌な、どうしようもない心がみんなにバレてしまうか、とてもそれが心配でした。劣等感がいつもありました。いつも他人と自分を見比べながら、勝った負けた、いや負けた負けたと、上がったり下がったりではない、下がったり下がったりの毎日でした。孤独感、大勢の友達に囲まれながら、しかし心の中はいつも膝小僧を抱いて部屋の隅にしょんぼりしているかのような、寂しくって仕方がない、誰も分かってくれない、誰も愛してくれない、そんな思いで震えていました。恐怖感、小学校3年生の頃から死が意識されるようになって、人間として生まれた以上は死亡率 100% だということが分かった時から、いつそれが自分に襲ってくるか分からない、恐ろしくて恐ろしくて仕方がない、本当に心の暗さはどれほどでしょう。子供心に、心の中は本当に暗い状態だったのです。しかし18歳の秋、イエス・キリストを知って、イエス・キリストを救い主として受け入れた時から、その暗闇が心の中から取り除かれて、爽やかな5月の風が吹くような、暖かい春の日差しが心を包んでいてくれている、そんな心に変えられていることを知るのです。それはすべてイエス様の愛の眼差しを受けて与えられた幸いな明るさなのです。今日私たちの本当に心を主に向けて、どうぞ私の目を見えるものに、目つきの良いものに、それは心の明るさによるのです。ぜひ主によって変えられましょう。お祈りします。天のお父様、私たちの目は見えているかもしれません。しかし果たしてあなたの前に私の目つきは一体どうかと思うとき、愚かな金持ちのように、祭司やレウィトのようによく見えていながら、まさに目つきの悪い生き方をしているのではないかと問われます。神様、どうぞ私たちの目を良くしてくださるように、目つきを良くしてくださるように、見るべきものを見、見るべきものに心動かされるものにしてくださるように、分別や思惑によって見ているものを正しく見ることのできない 遮っているものをどうぞ取り除き、遮っている罪をどうぞ許し清めて、あなたのその良い眼差しを私の良い眼差しとさせてくださるように心からお願いをいたします。どうぞお一人お一人が今週もそれぞれの使わされた場所に行って、人々の間で見て生活をするのですが、どうぞ私の目は見えているかと、どちらの目つきで生きているかと問いながら主に祈りつつ、あの良きサマリア人の目を主から与えられて生きることができるように、どうぞお一人お一人を今週用いてください。何よりもこんな私たちにイエス・キリストが近づいてきて、その良い目を私に向けてくださっていることを本当にありがとうございます。そのあなたの愛の眼差しのうちを生きることができますように、感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。